その他一般。オリクラさんこんばんは、星梨です。特に何がってわけではないのですが、この便り、43回放送で読まれるのか、はたまた44回で読まれるのか、それだけが気になって気になって。大変申し訳ありませんでした。現在、10月26日、午前2時29分と、まあ、土曜の日付で言ったら10月25日の深夜ってことなんですが、実はこの放送、今第43回を撮ってるのかな、撮ってるんだと思いますが、そうですね、43回目を今収録しています。この43回本当は、10月18日とか19日とかに、まあ、収録する予定の、回だったんですが、まあ、これから収録始めるんだよっていう絶妙のタイミングを見計らったかのように、まあ、BGM 装置が壊れるっていう事態がありましてですね、その、まあ、BGM 装置が壊れたっていうのがその物理的に壊れてるんであればもうどうにもならなかったんですが、たまたまその、SD カードのFATが飛びましたみたいな、こう、絶妙に微妙な、こう、終わり方をしましてですね。一応、サルベージとかもできるもんだから、なんだ、なんとか今あるものを、なるべく、復元できるなら復元した方がとかですね、そこら辺の作業をいろいろ、まあ、やってたりやってなかったりしたら、一週間経ってしまいましたっていうところで、まあ、待ってらした方がいらっしゃったら、まあ、なんだろう、要はこの世に何人いるのか僕よく知らないんですけど、まあ、いらっしゃったら申し訳ありませんでした、というようなことでした。43回、43回で読まれるのか、44回で読まれるのかって話で言うと、ですから43回、これから始めたいと思います。オーガスト放送局海賊版8月の土鍋。まあそういう次第でありまして、改めまして皆さんおはようございますと、オーガスト放送局海賊版8月の土鍋配信第43回、収録日10月26日パーソナリティオリクラはじめでお送りいたしますということで、3週分あるんだ8月ニュースやに鍋版の、まあ、10月9日更新、フォーチュンアテリアルノベライズ情報、ハーベスト出版よりフォーチュンアテリアルのノベルクゼ切り破片が発売されますっていうのを読んだか読んでないか覚えてないんですが、まあ、クゼ切り破片が発売されてるはずだと、確か僕どっかで買ってきたはずではあるんですが、今回についてはまだ開けてません。で、開けてないセットの中に、例のシーツ。ま、品名がシーツじゃないんですが、あれなんだっけ、なんつんだっけ、ここら辺にいねえかな。これだ、オーガストバラエティボックス。一応買ってはあるんですよ。買ってはあるんですけど、これも、全然封切ってないので、うん、梱包がこうだったっていうのは、その買った時に見たから知ってるんですけど、梱包がこうだったってことしかまだ見てない。やたらかさばる、こう、なんて言うんだろうな、その、例えば、フォーチュンアテリアル初回版の箱とかと比べても明らかにそれより大きい箱に入ってる、シーツと、スティックポスター12枚もういい加減にしろよと思うんですが、なんて言うんだろうな、こう中に入ってるもので一番楽しみなのはこう小池貞一の、カレンさんの絵なのかな、小池さんは。もうそれだけが楽しみでしょうがないんですが、なんて言うんだろうな、スティックポスター用の額だかフレームだかみたいなものってなんかあるらしいので、それを、まあ、一個でいいからそれを調達してから箱開けたいな、というようなことを思いつつですね、もうその前にポスターいじってると、こう、いじったポスターがシワになったら嫌なので、まあ、他のポスターはともかく、こう、小池、そんなことばっかり言ってますが、まあ、そこが重要なところなので、まあ、そこら辺は準備をしてから、箱を開けてみたいな、というようなことを思っておりますと。で、次、10月20日、プチリセ情報。シルバーブリッジよりキャラフレンドの第1弾、プチリセが発売されます。価格680円って書いてあるこのフィギュアなんですが、まあ、フィーナが中にいると。 で、これなんだろう、フェイトの、フェイトステイナイトのセイバーさんと、誰だっけこれ、トゥーフアート2のタマネーと、あのね、プチリセの第1弾として出てくるキャラクターが5人いるわけですよ。これ申し訳ないんだけど、フィーナ以外誰だかわかんねえ。ほんと僕、こういう時に、なんて言うんですか、僕自分が何をただかよくわかんなくなるというかですね、みんななんか僕は詳しいと思ってるだろう。悪いんだけど、フィーナ以外誰もわかんねえや。これどれが誰なんだろう、なんとなく、セイバーさんとタマネーはなんとなくそういう名前だったような気がするんだけど、クラナドの制服かこれ。クラナドの誰かと、あと、アリスソフトの何かのソフトの誰かであるところのこの人に関しては、本当名前もわかりません。というようなことが本当あるわけですよ。なんていうの、意外とね、信じてもらえないんだ、こういう話。僕は詳しいと思ってるだろう、みんな。わかんねえよ。本当その、僕って何オタなんだろうね。いまいち、そこら辺のことが、こう、だんだん不文明になっていくわけですが、8月ニュース闇鍋版、オリクラさん、こんにちは、星なしです。オーガスト OHP バナーに春菜がいない件、10月5日今現在バナーに春菜がいました。前者休業日だったんでしょうかねっていう、これが、2008年10月5日15時12分38秒、前回の収録直後かな、前回の収録自体は、10月4日だったんだよね。そう。10月4日に、僕が収録した時点では確かにいなかった春菜さんが、まあ、5日の、15時12分現在いましたと。で、書いてあったんで慌てて見たんですが、確かにいました。何なんだ、この。ま、いや、ドラマ CD。エリカのドラマ CD 持ってます。詳細はネタバレになるので控えますが、浩平くんが抱える秘密にエリカと生徒会役員が巻き込まれていくコメディーものです。ボーナストラックは、いおりと聖一郎による周知館学院出張生徒会その1、ゲストはエリカ。ハニハニラジオみたいなノリです。取り急ぎご連絡まで。はあ、コメディなんだ。なんか、わりかし、なんだ、深刻そうな中身を想像してたんですけど、あ、コメディなんだ。へえ。で、次。今度10月5日の、さっきのは15時12分だったんですが、今度は20時11分。バナーから春菜ちゃんが消えてました、星梨さん。次。10月8日、0時30分56秒。オリクラさんこんばんは、星梨です。アケルリ MC の登場人物が順次公開されてますね。今、確保して10月8日 AM 0時24分。現在、残っているのはエステルさん、サヤカさん、リース、ジンさん、サモンさんですが、エステルさんは最後でしょうね。おそらく、サヤカさんとジンさん、の次、リースとサモンさんの次にエステルさんの順ではないかと。この放送が収録される頃には結果が出てるでしょうね。それでは。で、これが10月8日の0時半。13日10時19分23秒。オリクラさん、こんにちは。明ける人気投票予想がメタメタだったお知らせです。いや、それにしても、日曜夕方にオフィシャルで新キャラ発表とは意表をつかれました。キャラ増えたんで、これはもう一度 PS2 移植ですかね。いやー。待て。キャラ増えたんでって、お前な。で、PS2 に移植した時にもう一回キャラが増えたらもう一回 PC に帰ってくるってことです、それは。いつまで続ければいいんだ、それを。まあ、そういうことでして、オフィシャル10月12日更新、夜明け前よりリリーナ、ムーンライトクレイドル情報、オーガスト最新作、夜明け前よりリリーナ、ムーンライトクレイドル公式サイトを更新、登場人物ページにて、シンシアマルグリッドが追加されました。シンシア先生ですね。なんでしょうね、こいつ。まあ、マルグリッドで目が赤いんだから、まあ、目が赤いっていうのが何の不調かわかんないけど、マルグリッドさんなんで、フィアカの演者であろうことはまあ間違いないわけですが、間違いないんだけど、どうなんだろうね。もうここいらへん、なんとなく、いや、想像つくことはなんとなくはあるんだけど、もうだって見ないとわかんないじゃんね。 どんな役割でとかっていうことを、なんとなく予測がつくことがなくはないんですが、せっかくだからちょっと話すか。一つにはね、リースと、要するになんだ、状態として、リースリットの体に、フィアッカの意識を割り込ませているような状態でしょう。まあ、簡単に端的に言うと、要するに、なんだ、リースリットっていう女の子にフィアッカっていう、なんだ、なんだ、ハイゴレがついているような、まあ、状態、といえば、まあ、大体当たってるというか、まあ、なんだ、フィアッカの意識が強制的に割り込んで、擬似的に二重人格になってるみたいな、まあ、そんなようなことなんですが、リースリットはフィアッカのよりしろとしては接合が弱くてうんぬんみたいなことが若干問題になってるっていうことが、リースのシナリオの、前半の問題点であったわけで、そこら辺を解消した、なんだ、次のよりしろであったり、もしくはそのロストテクノロジー由来の新しい体であったり、っていうところのものである、つまりリースの後釜、っていう立ち位置の何かっていう説が一つ。それから、要するにその、なんていうのかな、フィアッカが、まあ、ロストテクノロジーなりそういう技術が悪用されてないかどうかを監視するために残ってる意識だったと。で、まあ、要するにその、そういう役目を、背負ってる人がフィアッカ一人とは限らないわけで、同じようにそういう立場の人っていう、まあ、可能性もあるよなと。で、そうすると、だから、フィアッカは名前を変えて意識だけ残ってるのに、シンシア先生は、まあ、シンシア先生本人が、まあ、目がかかったり、まあ、マルグリット星を名乗る人間として、まあ、とりあえず表向き人間として、まあ、世に出てくるみたいなことがあるとすると、体の組成が全然違う可能性とかが、まあ、あるねと。いろいろ、そこら辺は、その、まあ、思いつくことはあるんですよ。いっぱい、その、なんていうのかな。なんとでもなるわけですが、なんとでもなるんだけど、なんとでもなる通りのことが本当に事実かどうかなんてことは見るまでわからないので、まあ、所詮ヨタ話の息を出ないというかですね。まあ、そこら辺については、まあ、今想像できることなんて大体それぐらいのことなので、あとはまあ、ワクワクしながら、どうせ冬頃発売でしょ？そんなに長いこと待つわけじゃないから、もうしばらく待ってれば出てくるじゃん、その答えの方が。ということで、まあ、ここいら辺については答えを待ちましょうということで、日曜夕方にオフィシャルサイトで新キャラ発表、新シャーマルグリッドが追加されましたと。いうようなことで、まあ、8月ニュースやみなべ版でございましたと。そうだ、玉島行こう。で、おはようございます。オリクラはじめ様、山口の西畑と玉津島です。塩田の車、違う。塩田の車窓からの係。第15回目は木田線、東営業所から三崎口で全線が単線です。交換可能箇所って、前から、普通に交換可能箇所とかっていう用語が出てるんですけど、この交換可能って何を交換してんの？すいません、全然わかんなくて、僕別に鉄の人じゃないんで、交換可能箇所は、普通に書いてあるんだけど、これ何交換してるのか実はよくわかりません。交換可能箇所は、椿、木田総合支所、旗の三電停です。前身の鉄道会社はなく、潮見交通が新規で開設した路線です。一気に整備はされず、何度かに分けて整備されていきました。第一期は東営業所から椿。第二期は椿から木田町役場。第三期は木田町役場から三崎口と、次第に延長されていきました。括弧して、合併して木田町役場は木田総合支所に変更。椿や旗には、塩港不動産開発、括弧して現在の塩港ハウジングが手がけた住宅団地が造成されています。 計画では荒井岬まででしたが、荒井岬ってどこ？建設は数キロ手前の岬口でストップしてしまいました。用地買収問題、用地買収自体はほぼ完了しており、いつでも建設可能でしたが、当時の塩見交通の経営悪化があり、大変だな、それ以降そのままとなっているようです。並行する、県道荒井岬線に塩見交通の子会社である木田交通が岬口から荒井岬までの路線バスを運行しています。現在、利用されていない鉄道用地を地域振興の、として、地域振興のなんだ、一環化、として活用しています。鉄道員 OB が参加する地元団体が主催となってレールを敷設しています。不定期ですが、イベントが実施されており、モーターカーや足こきトロッコの運転ができるようになっています。モーターカーか。リニアモーターカーじゃないよね、別にね。モーターカーだよね。すごいものを想像しちゃったんですが。木田町、阿佐、久保ヶ畑にある300メートル区間。次回は最終回。お、最終回？ちょっと待って。次回は最終回、カッコして16回目って書いてあるんだけど、これ15回もやってたんだ次回は最終回、カッコして16回の塩見交通本社電停です。ということで、そっか、第15回はって書いてあるもんな。15回目なんだ。15回目やってたんだ。えらいなんか、長期連載が次回で終わるんじゃないかみたいなことがま書いてありますが。へー、なんかこの鉄道員 OB が参加する地元団体が主催となってレールを敷設していますって面白そうですね。この不定期とイベントが実施されており、モーターカーや足こぎトロッコの運転ができるように。なるほどね。なんか、鉄オタ大喜びですな。なんか、確か、電車運転させてくれるとかいう施設もどっかにはあったよね。何回か前にそういうの読んだ気がするんだけど、鉄オタ大喜びだな、なんか。もう、みんな住めばいいのに。っていうわけにはいかないのかな。大体日本のどこにあるんだろうな、本当。なんていうの、こう、第15回とかを今読んでるわけですよ。こう15回連続で、塩見市はこんなところっていうのをずーっとお送りしてきながら、結局、最大の謎である、塩見市なり玉津島なりっていうのは一体日本列島のどこにあるんだっていう問題が未だ全く解決される気配を見せない。唯一情報らしい情報といえば、導入されるのはイコカじゃなくてスイカだったっていう話で、もしかしたら関東説とかが、まあ、ちょっとあったぐらい。どこにあんだろう、本当。一点行ってみてんだけどな、住んでる連中はどうやって行ったんだろうとかいうことが、まあ、気になってしょうがないわけですが。まあ、そういう、なんて言うんですか、その、まあ気になることは置き去りのまま、次回塩見交通本社電停で、まあ連載終了という形になるようでしたと、山口の西野 お疲れ様でした。次回にしようね、ということでした。次、おはようございます。折倉はじめ様、山口の西野と玉津島です。メイの浜アット塩見市さんに驚きでした。そんな事実が。これまでの分は別に返してもらわなくてもいいですが、次回以降は自分の金だけ払う、自分の分だけ払うようにしておきます。それでいいと思います。すごいよね。なんていうのかな。ある種の詐欺だよね。なんていうの、メイノハマさんさ、どうせ高校生セレブのはずなんだから、そんなせせこましい真似しなくていいはずなのに、なんで、そうなんだ、君は。さっぱりわかんねえ。まあそんな感じのことで、まあ、そうだ、玉津島行こうのコーナーでございましたと。あ、こっちだ、こっちだ。これだ。まあ、ちゃんと動いてますね。まあ、BGM 装置自体はですね、 なんていうのかな、何に手こずったって、要はその、SD カードの中をどういうディレクトリ構成にしてたっけとかいうことをですね、なんせそのどこにもバックアップを取ってなかったので、思い出せないところが最大の問題だったわけですが、一応それはまあスクリプトが掘り出せたので、掘り出したスクリプトに書いてあった通りディレクトリ切ってみたらまあ動きましたっていう、非常にまあラッキーというかなんというか、まあそんな感じのことでございましたと、まあ一週間遅れましてですね、43回目に関しては一週間遅刻で、まあ本日撮りますと、いう形に、まあ、顛末としてはなりました。で、じゃあ次回どうするんだっていう話を、まあ、この辺で、ちょっとまあ、せっかくエンディング枠なので、次回どうするんだって話をまあさせていただきますとですね、本当は、この番組は18日に撮ってる予定でした。と、18日の2週間後って11月1日なんですが、11月1日に、次回を撮ります。要はその、なんて言うんだろうな。要は18日に撮るはずだったものが25日にずれただけで、その後の予定はずれませんと。いう方向で本当に大丈夫なのかどうかっていうのを確かめるために、そこいらへんの確認の意味を込めてですね、今まあ収録、作業をやってるわけですが、さっきキクラゲ星人アワーって撮ったんですけど、まあ特に問題なかったようなので、これで大丈夫ってことはまあ環境的にはいつも通りだろうと。いうことで言うと、なんて言うんだろうな。要は、これ以上何か頑張って復活させなきゃいけないものが何かあるわけではもう特にないので、じゃあ、この後についてはもう全部予定通りでいいじゃんと。いうふうに今は考えておりますということで、ですね。まあ、今現在までに届いてるメール類に関しては、要するに今日まで分として、まあ全部拾っちゃいましたと。本当は、次回読んで欲しかったものとかが何かあったのかもしれませんが、とりあえず全部読んじゃいました。ので、まあ、準備期間が1週間しかないっていうところでですね、まあ、ちょっと申し訳ないんですが、次回は次回で普通にいつも通り、11月1日、ないしまあ、1日が都合悪ければ11月2日とか、とにかく、11月1日2日、まあ、3日、3日を含めて3連休か、この、週末の間に、まあレギュラーというかまあ予定通り1回収録して配信してっていう作業を、まあ今回に関しては何もぶっ壊れなければ、やっていきたいと思いますので、まあそういう形で、まあ聞かれる方はですね、来週また飛んでくるのねと。いう感じのことをちょっと、頭に置いといていただければなというふうに考えておりますということで、非常にその、まあ、大変申し訳なかったんですが、大体そのディスクが壊れるとかっていうことは、今まさかこのタイミングでみたいなことを、まあ、いつも思うタイミングでやってくるというかですね、そもそもが大体壊れると想像してないものが壊れるケースっていうのは、それがいつであっても大体突然のものなので、バックアップは取っとくべきだよね、やっぱりとかいうことをちょっと痛感したので、痛感したのでですね、実はその、SDHC じゃなくて SD カード規格で 4GB っていう、実は SD カードがあるんですよ。で、SD カードっていうのは規格上最大のサイズが 2GB なので、実は 4GB ってすごく、存在自体がイレギュラーなんですが、なんていうのかな、その、ザウルスっていう機械はですね、SDHC は認識できないので、SD カードで 4GB って、まあ、なんていうのかな、その、まあ、重宝なんですね。で、そういうカードが1枚ぶっ壊れて、今回こういう目にあったので、4GB の SD カードってものをですね、今回は2枚買ってきました。これを、まあ、時々複製しながら、まあ、使っていこうかな、というようなことを、まあ、今回は考えてますよ、と。片っぽ壊れても、もう片っぽが生きてれば、とりあえず急場しのげるよね、っていう方向性で、まあ、今後はやっていきたいな、というようなことを考えております、と。で、あとはいつもの通りです。オープニングは S 西川さんアレンジで It's My Precious Time。今流れてるのはエンディング、リリカ SOS さんアレンジのペティフルール。ジングルはいつもと同じで、リリカ SOS さん作のアズライトブルーという曲のジングルバージョンでございました。次回収録予定についてはさっき散々言った通り、11月1日予定。確か何にもなかったので、
うん。
11月2日には用があるんですけど、11月1日は確か何もなかったと思うので、多分予定通り撮ると思います。まあ、重ねて言いますが、何かメールを送ろうと思っている人にとっての準備期間が、今までは2週あったものが1週しかないというところで、まあ、ちょっと申し訳ないんですが、そこら辺なんか 大きな仕掛けを考えているとかいう方はですね、次の次にでも送っていただいて、そこら辺はまあそちらでやりくりしていただければというふうに考えておりますと。オーガスト放送局海賊版8月の土鍋配信第43回でね。はい、第43回、パーソナリティオリクラ初めてお送りいたしましたと。